この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は9月29日日曜日に水元公園水元カワセミの里周辺で行われました第10回カワセミフェスティバルに波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は曇り、時折小雨が降りましたが、心地よい秋の過ごしやすい気温となりました。今回のカワセミフェスティバルは記念すべき第10回。たくさんのお店やカワセミに関する展示を楽しむ皆さんで賑わっておりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では、ボランティアの皆さん、出展されていた皆さんにお話を伺います。
今回はカワセミフェスティバルという特別なカワセミについて知る活動みたいなものです。こちらのワクワク生き物園を担当しますね。魚とかいろいろな紹介を知ることができます。クロダハゼがおすすめですね。可愛いところは石とかに吸盤を着手させてパクパクするところが可愛いと思う。
カワセミの説明とか水元公園の中にいる生き物の説明をしています。やっぱりカワセミです。青が特に目立つから青が目立っているところが好きです。
今日はねトンボのクラフトをやってるんですね。だからトンボの今私は羽をちょっと切ってるけど、あ、これどんぐりの葉っぱなんだけど、あのこれはね毛虫かな、どんぐりの名前忘れたけども、これの虫がこの葉っぱ食べて、葉っぱだけ食べちゃって両脈のね脈静脈だけ残ってるわけですよ。そうするとトンボのこう羽にね、だからいいんじゃないかなと思って集めたんだけどね。
今ボランティアをやってらっしゃる笹田さんに誘われて、今日はボランティアスタッフとして初めて参加しました。向こう側でやってるミニ SL 広場の方で SL のご案内をしてました。子どもたちもすごい大喜びで、もう本当になんか何回も乗ってくる子どももいて、それぐらいこうなんか楽しい SL になってるんだなっていうのを見ながら感じました。
森のケーキ屋どんぐりです。スイーツ全般を販売してます。最近はくずアイスバーって言って、ちょっと和菓子屋さんに特別に作っていただいてるくず粉を使ったスイーツが人気なので、ぜひ。
葛飾区の細田にある知的障害のある方の作業場になっていまして、クッキーや、自主製品で、サオリオリのバッグでしたり、ビーズの製品などを作って販売してます。
そうですね、はい、利用者の方と職員が一緒になって作ってます。
去年もお声掛けいただいて、はい、販売させていただいてます。
グッチーです。混ぜたりか言いたり引きます。
昔遊びという体験をしてまして、ベーゴマ回し、それにお手玉遊び、あと剣玉ですね、あとそしてめんこですね。特にこのめんこなんですけども、カワセミのめんこを作っておりまして、カワセミのめんこが魚とかエビのね食べたりするんですけど、ひっくり返したら食べましたとよというような、はい、体験ブースになってます。キッズボランティアの皆さんが作って、はい、今回こちらに展示してあります。本当にいろんな音と魚獲得されておりますので、かなり皆さん、おー素晴らしい、いいタイミングで、はい、大陸バラタナゴを食べたということで、カワセミが食べました。
あ、エアプランツっていう植物なんですね。土のいらない、ただ生き物なので、この雨が一番いいんですよね、これ。もしくはこういう風に
霧吹き
でね、カーテン越しの光があれば、直射日光はちょっとまずいんですけど、そしてまたこういう小さいんですけども、日々成長しておりまして、花が咲くんですね。びっくりなされると思うんですけど、こういうともう真っ赤にこれ紅葉してね、小株が増える、これ1つ2つ3つ、こういうのもお得なんですよね。
昆虫食タケオです。基本的には全て昆虫食、昆虫が入っていたりっていう、丸々の昆虫であったり昆虫のエキスが入ったりっていう商品をお持ちしました。食べても大丈夫な昆虫をお持ちしています。食経験のある昆虫であったり、食用として育てられた昆虫を持ってきています。基本的に食事に虫が入っていると好まれないとは思うんですけども、虫が入ってて喜ばれる一つとして、虫入り琥珀、化石があるので、その化石と同じように虫が入って楽しんでもらえるようにっていうコンセプトで、虫入り琥珀キャンディーっていうのを作りました。浅草に昆虫食タケオの浅草本店っていう形でお店を設けてまして、そこではこういう加工食品だけじゃなくて、飲食物としてドリンクであったりフレッシュな昆虫を使用したパスタだったりっていうのを提供しているので、遊びに来ていただきたいなと思ってます。
私たちは科学技術高校の生徒で、研究内容としては科学技術高校の近隣にある猿江恩賜公園ってところで鳥類層の研究をしていまして、その鳥類がどういう環境を利用しているかなど、鳥類の個体数とか種数を調べて公園の生物多様性について調べています。今回その生物多様性工事というものが行われまして、その公園内で、そしたらカワセミにとっての設置がされて、そこでカワセミが繁殖できるようになったんですけど、失敗してしまったんですね、そのカワセミの繁殖が。それでカワセミの里の方にいろいろアドバイスいただいて、ちょっとここに出させていただくことになりました。原因で考えられるのは、そのカワセミのオスの狩りが下手だったこととか、そのやっぱ見物客が集まりすぎてしまった。そのカワセミの里のカワセミの繁殖地と違って、すごい周りが開けていて、その人と距離のカワセミの間っていうのがすごい距離が短いなって感じたんで、なんかそういうところ工夫できたらな。そうですね、なんかやってて、そう普段見られない鳥とかも、なんかやっぱ絶滅危惧種の鳥とか都市公園ですので集まってくる。そうなんですよそういうのが普段見られると、わあすごいいいもの見たなみたいな気持ちになりますね。班員もすごい鳥好きがいっぱいなので、話して楽しいこと今その猿江公園内でしかそのまあ、研究ってか調査はできていなくて、他の公園でも多くのデータとか取りたいなって思ってます。またカワセミの繁殖とか成功したらいいなって、ちょっと改善策を考えています。
続きまして、来場されていた皆さんにお話を伺います。
お友達がここでボランティアやってるので誘われてきました。いや初めてです。すごい賑わっててびっくりしました。こういう風な遊びがあるとみんなが集まっていいですよね。賑わいが生まれて、隣の八潮市から車で来たんです。こういう取り組みしてもらうと、みんななんか物を買うだけじゃなくて遊べて、それでなんか達成感あるじゃないですか、お子さんができたって。すごいそれを見るのが嬉しい
主人と息子が今日ここでイベントしてるっていうのを、朝調べて初めてやりました。面白いですね、やってみるって。
の昆虫の飴コオロギ、ママとパパと楽しかった。
お父さんだよ。
さっきはお手玉とベーゴマした、とめんこまだ全然やってないけど、まあお手玉今 やって楽しかった。
水元公園のチラシを見て、行ったことなかったので来てみました。普段行かないような場所まで行って、生き物観察会参加したんですけど、ね、いろんな植物の名前とか生き物の名前とか教えていただけて楽しかったです。
生き物観察会行きました。自然の中でこう歩きながらいろいろ見てて、まあ、癒されましたよね。
今日は何を作ってるんですか？
猫。あんまりこういう体験したことなかったので、なんかできて面白かった。他のなんか自然のものをなんか集めて、トンボだけじゃなくてなんか違うのも作ってみたい。
結構うまいのができたと思います。
では水元カワセミの里専門員の野間さんにお話を伺います。
このカワセミフェスティバルがですね、普段このカワセミの里、まあ、環境教育施設ということでですね、地域に自然のこと大切さを伝えている施設なんですけれども、加えてですね、地域を盛り上げるための施設でもありまして、で今回のこのイベントはですね、いろんな外部の団体、地域の方もお呼びして、でまた環境に関わるですね、例えば外来種のキッチンカーでしたり、環境に優しいっていうところで昆虫食の竹尾さんだったり来ていただいて、皆さんにですね、この環境を大切にするっていうのはどういうことかっていうのを楽しんでもらいながら、体験していただくっていう、そういう目的のイベントになっております。単純に出店数がですね、過去一番多いですね。我々スタッフですね、常勤2人しかいないので、このほとんど2人でがかりでこのイベント立ち上げていたので、もうこれ以上大きいのはもうあの労力的に望めないんじゃないかというぐらいで、今10回の記念ということでですね、今までで一番気合い入れて、まあ、いろんなですね、団体の方協力をいただきながら、まあ、2300坪の小さい施設ではあるんですけれども、そのスペースをもう余すところなく全て活用させていただいて、園内全体でですね、今日一日カワセミフェスティバルで楽しんでいただけるように、
準備進めてきました。今ですね、いろんな外部の方にもご協力いただいているんですけども、我々川澄の里の方で出展しているブースもですね、いくつかございまして、で特にですね、キッズボランティアの子どもたちがですね、入り口のところでですね、来場したお客様に、生き物の解説をですね、させていただいています。でまた、このですね、イベント1年間でですね、1回だけ川澄のエコデコイの販売というのをこの施設行っているんですけども、そうして販売したエコデコイをですね、実際に色を塗ってオリジナルの川澄を作れるイベント、この2つがですね、川澄の里主催の、大きなイベントになりますので、ぜひですね、普段から川澄の里で勤めてくださっているボランティアさん、キッズボランティアのみんなの頑張り、見ていってもらえたらと思います。川澄一斉調査ですね、12月1日にもですね、予定をしていまして、で今回川澄調査もですね、また今度は三里公園の方もとですね、協力できることになりまして、より調査範囲も拡大してですね、実施ができる見込みになりました。ただ、人数がですね、100人とかそのぐらいの規模感にならないとなかなか難しいところで、前回86名の方だったかな、ご参加いただきましたけれども、もっともっとですね、さらなるですね、ご協力お待ちしておりますので、野鳥調査したことない方でも、カワセミに興味がある、自然に興味がある、環境保全に意識がある方、大歓迎ですので、ぜひ12月1日の調査ご参加いただけるとは大変助かります。事前説明会は11月24日、そちらでですね、どういう調査なのか、カワセミっていうのがどんな生き物なのか、どうやって見分けるのか、そういったところも含めてですね、ご説明をさせていただきますので、広報葛飾には10月22日から、掲載されて、でそこから約1ヶ月11月17日まで募集をしています。で、その後ですね、当選者の方ご連絡させていただいて、11月24日事前説明会ご参加いただいた上で12月1日臨んでいただければと思っています。
いかがでしたか。イベント中はなんと可愛らしいカワセミが来場者をお出迎えしてくれまして、キッズボランティアの皆さんが見えやすい場所、観察しやすい場所を案内してくれていました。自然の中で遊びながら学んでいる皆さんがキラキラとね、目を輝かせていたのが大変印象的でした。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。